ようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
勘違いさせる力。人生は運よりも実力よりも勘違いさせる力。ダイヤモンド社から出ております。ここはハウツーもの得意でね。
はい。
副題は、え？まだ実力で勝負とか言ってんの？著者はフロムだ。伝説のブログから書籍化したということでございます。心理学の使い方、対人の操り方という一冊でございます。この人の本は、こう話が素直に落ちないところがいいよな。
いや、本も面白そうだなと思って。
この人がね、人に勘違いさせろと。自分で勘違いするなっていう。そういうことをおっしゃってるんだな。
はい。
で、勘違いしちゃダメなんだよ。その言い方の中でね、こういうことをおっしゃってるんですね。この人はこういう人なんだろうね。自分が、勘違いしないために生きるために何が大事かっていうと、ニュースショーなんかで外交とか事件とか芸能スキャンダルが取り上げられますよね。と、あの手の番組はやっぱり人に渡しやすくニュースを放送紙に包んでるわけですから、パッケージしてるわけですから、商品なわけです。ニュースがいかな悲劇であろうと。それはテレビ局が作ったニュース番組というところの商品なんですが、その時に必ず分かりやすいストーリーにしてやるんだと。そう疑えと。本当かいなって必ず考えろって。
はい、
悲劇の主人公あるいは槍玉に上がった悪のヒール等々。話は逆でとかね。逆なんじゃねえかっていう。うん。そんな風にして考えると、君の錯覚資産が溜まる。錯覚に対して君は強くなれるんだっていう。
はい、
そんな風に世の中見た方が君自身得だぜっていう、お願いだからまんま引き受けるなよっていう、実践編でこんなことを言ってるんです。まず出会った人で有能な人か無能な人かを見分けてしまえって。
見分けられないです。
でもとりあえずこの人は有能な部類、この人は無能な部類、そういう二つの態度を持っておきなさいと。
はい。
はい、いきますよ、かな。
はい。
見分けられないかもしんないけどさ。うん、一つ。よどみなく話す人。これを疑うこと。
はい。
よどみのない人は、ほとんど何も考えず喋ってる可能性が高い。
うん。ちょっとわかる気がします、それは。
目の前にいるだろ。うるせえことやろ。何楽しそうに笑ってんだよ。
はい。
それから、そうなんですね。大体、よどみなく喋れるっていうのは自分で考えてないからですよ。本当に。もう私なんだほとんど、本当にね、それの自転車操業みたいな男ですからね。もう分かっております、私。人から借りた言葉を、その人に話したがる人。こういう人は、おそらく無能な人なんだと。煮え切らず言葉に詰まる人で、足を止めて考えてしまっている人。こういう人は実は有能な人なんだ。
ほう。
考えるから時間が必要なんですね。
はい。
だからあんた、テレビのコメンテーターってみんな振られたらなんか言うもんな。はい、ああ、じゃあもうごめんなさいね、コメンテーターの人。私もその一人だよな。だいたい俺受け売りだもん。難しい問題が出てくると必ず人間にはギクシャクした思考の面が現れる。例えばいきますよ。これ不適当な例かもしれませんが、あえて言ってしまいますね。原子力発電のメリット、デメリットを語りなさい。
うん、
風力、太陽光発電のメリット、デメリットを話しなさい。
はい、
トランプか、習近平か、日本にとってはどっちの人物がメリットかデメリットか、これを語りなさい。っていうふうにこう話を持っていく。で、メリットの大きさを割と大声で言って、デメリットを少なく語る人。この人、無能だと弾きなさい。これね、これもね、人間モニタリングで、心理テストで調べてるらしいんですね。著者は、今話したように、こう、二つを置いといて、メリット、デメリットを語らせると、大体その人が、有能か無能かが判断できるという。例えば、現代、こう、議論の分かれるものであるとすれば、水道のフッ素入り。あれがメリットデメリットか。から化学プラントというのが人間の生活においてメリットがあるかデメリットがあるか。それから食品防腐剤。これ食べ物の中に入っておりますな。それから自動車。これがメリットがあるのかデメリットがあるのか。語りなさいっていう。 このメリットデメリットは個人の好き嫌いによって無意識に変化し、辻褄を合わせるためにトレードオフ、作り変えられるそうで、自分が個人的に嫌いなものは邪悪だし、メリットがないという。人間の脳とはそういう風な判断方法を持っていて、こういうのを心理学用語で感情ヒューリスティックと呼ぶという。難しい問いには簡単にかつ高速で答え、それもほとんど気分で決定している、うん、これなんかこういう人っていますよね。聞くとポンポン答えてって、でこう錯覚資産、換金可能だとお金になるんだってこの著者は言って、おりますですね、
はい。
さあ、ちょっと面白い例えでありますが、明日はですね、上司や先輩にパワハラ、セクハラを感じた場合、どう誤解させていくかというね、その誤解力の実践編に移ってみたいと思いますんで、こうご期待。